おはようございます。2017年7月21日水曜日、6月21日水曜日、6時5分になりました。なんで7月って言ったんでしょうね。6月です。まだ、気の早いことに7月と言っちゃいましたが、今日はあの雨です。というかもう昨日からね、九州の方とかからもうどんどん雨が来て、これから東日本の方へ雨が向かっていくみたいな、もうかなり降るということで、なんか、荒れる場所によってはねものすごい降るみたいなんで、お気をつけください。いきなりドカって降るのはなんとかしてよとか思うんですけど、そんなにいきなり強烈に降らなくていいのにとか思いますけど。さて、今日は IT メディアから、 PC でフリック入力できる専用デバイス、キーボードが使えないスマホネイティブ世代向けということで、大阪にあるインターラボっていう会社がですね、Android のスマホですね、それをパソコンにつなげて、でフリック入力っていって、親指とかでこうシュリシュリってやって、入力しますよね。指をあいうえおじゃないな、なんやっけなんやっけっていうことに、そこにこう出てる文字を押して上下左右にこうね、その行のあ行とかか行とかのがこう出て、それでスリスリってやってこう入力する。もうスマホずっと使ってる人はそれに慣れちゃってて、でまたパソコンはあまりもう使わないんですよね。逆に今の若い人たちがパソコンを使わなくなってきてると。でそっちのネットで調べたりなんかやるって、んで人とのコミュニケーションって LINE だったりとかするんで、もうそのスマホで全部入力してしまうから、全然そのパソコンのキーボードを触るっていうことがなくなってきてると。でキーボードを触るよりもスマホでこう文字打った方が早いっていうので、逆にですねパソコンのキーボードを使わずにスマホをつないでそこでこうスリスリやってパソコンに入力させようという、そんな接続デバイス、 USB のデバイスですね、そんなのを作ったということで、9980円で販売するそうです。まあもうなんというか、私にはもう理解ができません。もうこの辺になると、そのフリック入力がそもそも大嫌いな人なので、スマホを持ってないっていう話の方があれなんですけど、もう何度も言うように、スマホは大嫌いです。セキュリティ的な問題が1点と、でもってそのスリスリスリってタッチパネルの部分がですね、人間 の、 その指で押してるその指に対するフィードバックがないっていうのが私はもう最も嫌で、視覚へのフィードバックしかかからないっていうのがどうもおかしい構造になってるっていうのは、あんまり好きじゃないんですよね。こう見ないで打つことができない。そのパソコンのキーボードってキーボードをこう凝視しなくてもこう慣れればね、キーボードから目を離してても打てるじゃないですか。ブラインドタッチとか言われますけど、まあね、それがこうできるようになってくると、その全然こう画面ずっと 見ててそこでどんどん入力していける。でそのかつその打ち込んだっていうの手でこう分かるから、すごくやりやすいですよね。でもスマホの場合はその辺がこうないというか、なんというか、非常に難しいですね。単純に数字打つだけでも絶対その打つところを見ないと打てないっていう構造になってくるんで、それがね私にはやっぱすごく違和感があるんですね。体こうなんていうかな、フィードバックのかかり方が、それもやっぱり好きじゃないんですよ。それは慣れの問題じゃないのっていうかもしれないですけど、もう本当にねスマホが出た当初から店頭に行って片っ端から触るんですけど、やっぱりね違和感しかないんですよね。気持ち悪い感覚があって、やっぱりこううまく使いこなせないなっていうのが、好きじゃない、好きになれないで、だからあんまりそうこういうのをねもうパソコンに取り入れてくるっていうふうになってくると、もうち ょっとついてけません。まあでもね、そういう人たちがこう入ってくると会社とかもそのうちこういうのはなってくんのかなっていうね。マウスパソコンにはこう画面とマウスがくっついてるだけで、キーボードは特になくて、でスマホをこう、まあ、認識させてそれで入力するみたいなのが普通にこうできてくるというか、そうするとますますそういうような使い方になってくると、キーボードも使わないっていうね、いいのかなっていう、まあそれでこういけばいいんですけど、ただまあスマホのあのフリック入力ね、あれもやっぱ問題を抱えてて、親指とかにねこう動かし方にやっぱ負担がすごいかかってくるんで、親指のその腱鞘炎というか、なんというか指がこう変形してくるというか、そんなことが起きたりとかしてくるっていう話なんで、でやっぱりスマホを操作すると周りが見えなくなるっていうのは、あれは私はすごい危険だなと思ってるんですよね。そこにこう集中せざるを得なくなってくるんで、と相対的に周りが見えにくくなるっていうところになってくるのとか、どうなんでしょうね。この入力方法っていうのはどうにかこう変えていかないといけないんじゃないかなっていうのはすごくこう思ってるんですけど、まあどっちにしてもこんなもんが出てくると、そのうちこんなのがつながるのが普通になってきて、キーボードがオプションになって、私のようにキーボードを使う人間っていうのはどんどん減っていくのか、一部の専門でやってる人だけになってくるというか、なんかそんなことになってくるのかなという気もしますけど、まあそんなことを言ってるうちに、文章すら考えることも打つこともなくなってる人工知能が全てこう文章をある程度もうひな形作ってくれて、それをちょいちょいと直すぐらいとかっていう、そういう世界になるんでしょうね。まあそうなってきた時にどうやってこう自分の立ち位置を保つのかっていうか、そういうところにできないところっていうのは何なのかっていうのをこうしっかり考えて取り組んでいかないと、本当にあっという間ですよ。あっという間に必要じゃない人間というか、別にそのいてもいなくても同じっていう風なことになりかねないので、そのあたりをどういう風にね、その中で自分の価値観をこうキープする、まあまあだからその変な話、いいねをいっぱい集めたり、フォロワーをいっぱい集めたり、友達いっぱいいるっていうことでそのアイデンティティを保とうとするっていう方向に向かっちゃうのかもしれないんですけど、いやいや、なんともね、さて、そんなところで今日は水曜日なんで、水曜日で言えば週刊 IT トレンド X がポッドキャストを配信されますんで、よかったらそちらの方も聞いてみてください。今回は、まあ、人工知能の話ですね。電通が、視聴率の予測をする人工知能を使ったシステムを作ってですね、それに関してちょっといろいろ話してますんで、まあね、人工知能のあり方というか、それをどういう方向に持っていくのかっていうのとかもね、やっぱこうなかなか難しい問題なんですけど、それはこう気にしてないといけない、誰も気にしなくなった瞬間に思わぬ方向にどんどん進んでいくというか、ごく一部の人たちが使いやすい方向に行っちゃう。使いやすいっていうのはその単にシステムが使いやすいではなくて、そこに絡む人たちをも含めて使いやすい、システムが出来上がっていくということになるので、ここはね常にこういうことってこう気にしてないといけない、見てないといけないと思うんですけど、そんなところで今日水曜日ですね、もう21日になりました。なんか天気は荒れるようですけれども、もう通り過ぎていったところから、これから来るところから気をつけてください。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。